あなた方が世に属していたなら、世はあなた方を身内として愛したはずである。だが、あなた方は世に属していない。私があなた方を世から選び出した。だから世はあなた方を憎むのである。少し前、日本で日経平均株価が新記録を更新したという、そういうことが盛んにニュースになって流されていました。2月の22日に1989年以来を更新して、日経平均株価も39,098円となった。で、さらに4日後、26日には39,233円になった。で、3月に入ると4日に、ついに4万円を超えた、4万109円になったっていうんで、まあすごいニュースとして毎日毎日こう流されていましたね。なんか笑い話みたいなんですけど、証券会社のね、くす玉を割って、証券マンたちがくす玉を割って喜んでいるっていう、そんな絵がこうニュースの画像として流れたりもしていました。で、その、どんどんこう、高値を更新していく頃には、これはバブルとは違うんだと、バブルの再来ではないというふうに一生懸命こう繰り返して伝えられていたんですね。つまり、弾けないから、大幅に下落することはないと言っていたんですね。まあ、もし懸念があるとしても、それはアメリカの景気が冷えるからだろうとか、あるいはそのアメリカの大統領選挙の結果以下に関わってくるだろうとか、あるいは日本国内の経済が腰を折れしてしまうって、まあ、今こう少し上向いている状況が、こう腰を折れしてしまったら、まあ、下がる可能性はあるけどね、ぐらいの言い方。まあ、彼らも偉いから絶対下がりませんとは決して言わないんだけれども、下がる基調にはないということを盛んにこう言っていたんですね。で、私は株なんて買ったことがないので、史上最高値が更新されるということにどれほどの意味があるのかということは全くわからないですけれども、ただ世間が騒いでいるということだけはなんとなく理解できた。で、このままいくと、今年度半ばにはもう4万3000円台の水準に達するんではないかなんていうことを言い出していたので、ああ、よっぽど大きなことが起こっているのだろうな、ぐらいの感じとして受け止めてたんですね。ところが、これが4月10日を過ぎてくると、ちょっと様子が変わってきた。4万円超えたと大騒ぎしてたんですが、なかなか3万8000円台から上がらないというか、3万8000円も届かないという。2月3月にはあれほどこう下がる要因がないと盛んに、まあ、豪語していた経済アナリストさんたちも、この頃になると全くそのなんか豪語するような口調ではなくなっていた。声を潜めているかのように、まあ、解説はしなきゃならないでしょうから、ね、テレビでどうしても喋らなきゃならない人は、外れくじを引いているような雰囲気なんですが、でもまあ、勢いは確かに彼らから消えてしまっていました。景気っていう言葉をよく使うんですけど、景気という漢字の中には、気っていう空気みたいな、その気という漢字が最初から入ってるくらいですから、言ってみれば実態なんかないんだろうなと。文字通り空気みたいなものかもしれない。だからその空気がこう温まったり冷えたりするっていうことで物事がきっと動いていくんでしょうよね。4月10日ぐらいからその冷え込みの方がこう強くなっていった。で、そこにさらに一気になんていうか冷や水を浴びせるような出来事が起こってきた。 それが4月14日、イランが初めてイスラエルに直接報復攻撃をしたという、あれもニュースになりましたね。で、もしこれに対してイスラエルがさらに報復を行ってしまったら、これはもう第5次中東戦争に発展しかねないし、それが非常に現実味を帯びて、もしかしたらというような状況になっていった。で、一気に世界の経済が冷や水を浴びせられていった。で、日本もその、まあ、煽りを受けたというか、そういうことだったんだろうなと思いますね。それ何が言いたいのかというと、別に経済の話ではなくて、その景気とか経済とか、まあ、株価なんていうものは、国際紛争ですぐ吹っ飛んでしまうっていうことですよね。それを僕らはこの2月、3月、4月という3ヶ月間で味わっているっていう、それがニュースとして流されているんだっていうことですよ。イランがその4月14日に攻撃をしたっていうのも、それ一回きりで継続して、つまり戦争状態を行う気はなかった。ただ、やっぱりね、大使館が襲撃されてというか空爆されて、人が亡くなるっていうことを経験したイランとしては、どうしたってこう拳を振り上げてしまったわけだから、それをどう下ろすか、相当気を使って、あの攻撃をきっと行ったんだろうと思うんですよ。それに対する再報復をイスラエルがするかどうか、これは本当に17、15、16日あたりは分からなかった。本当にやるんじゃないかという緊迫感が非常に高まったんですよね。で、当時まだイスラエルはガザに対してジェノサイドみたいなことを続けているわけで、今も続いているわけで、それはどれほど蛮行だと国際世論に叩かれても彼らは絶対やめないわけですから、そのイスラエルであれば、これに再報復しかねないという空気が一気に流れたわけで、それは別に経済関係者だけじゃなくて、世界中の人々に対してものすごい恐怖心を植え付ける、そういう瞬間であった。それは事実だったんですね。で、何が行われたかって言ったら、19日に、イランの防空レーダーを破壊するというね、まあ、これも空爆でしたけども、それを行った。でもそれ以上のことは、さすがにイスラエルもしなかった、あるいはできなかった。もしそれを今やってしまうと、ガザでハマスに対して行っている事柄も正当性を失ってしまう。国際的に袋叩きに遭うということを、やっぱりこう勘案したんだろうと思いますね。だからイスラエルも振り上げた拳をなんとか柔らかく落とすために防空レーダーを破壊するということで、とりあえず幕引きを図った。どうもそういうことのようですよね。経済学者がどんな予測をしたとしても、ひとたび紛争とかまして戦争なんていうことが始まったら、そんな予測はあっという間に絵に描いた餅になってしまう。ということは、裏返せば本当に安定的に経済成長を望むのであれば、戦争とか紛争とかっていうのは論外だっていう、それが明白になったんだと思うんです。ただそれは安定的にそれをこう継続したいなら、今流行りの言葉で言うとサスティナブルに成長したいのであればそうするべきだって。でもなかなかそうではない。戦争や紛争を契機にサスティナブルにではなく、一気にこう事態を変更させて、まあ儲けようとする人たちが必ずいて、表舞台には出てこないかもしれないけど、裏舞台でそういうことが行われているっていう。どう考えたって戦争なんかしたら安定的な成長が望めないっていうのは分かりきっていることなのに、そうしない。 私はもう経済学とか国際関係学は全く知らない素人ですけれども、連日のその経済アナリストたちの発言をこう読んでいくと、変化していっているその様子を読み解いていったら、もうそういう結論ですよね。本当に安定させたいなら紛争や戦争なんか絶対やっちゃいけないけれども、それを契機に一発逆転を狙うっていう輩も結構いるんだっていうね、そうやって敵国をどうしたって作りたくなる人たちが一定数いる。平和でいるっていうことがもうけしからんことのように、何そんなお花畑みたいなこと言ってるんだみたいに、逆にね、噛みつかれちゃったりするっていう、そういうことですよね。で、まあ、この先を考えるのはとても恐ろしいことなんですが、もしかしたらそういう、いやいやいや絶対平和でなきゃダメだよっていう人が少数かもしれない。そうじゃないと信じたいんだけれども、もしかしたら少数かもしれない。日本ではもちろん、ひょっとしたら世界でもそれは少数なのかなと思ってしまう。もしそれが少数だとしたら、もうもはやなんか絶望しかないんですけどね、私なんかにとってみれば。だからそういうことを考えるのはちょっと恐ろしいんだけれども、でも確かにわざわざ敵意を作り出してまで敵国をこう生み出していったり、あるいは有事までも作ろうとするっていう、そういう考え方をする勢力っていうのは一定数いるでしょ。そしてひょっとしたらそれが多数派ではないかと思われるっていう、なんともやりきれない思いがするのですよ。で、それを考えることはとても恐ろしい。今日ヨハネ福音書を読みましたが、これは15章ですよね。このところずっとヨハネ福音書を読んでいるので何回か言いましたが、もう12章にはイエスが十字架にかかるということをこう決心されていくわけですね。ヨハネ福音書ではね、そこからずっと物語が進んでいって、十字架まで、まあ、一直線に進んでいくわけですが、その中の最初の部分、長い告別説教の中の一箇所です。でこの15章のところで、イエスは弟子たちに対してね、あなた方にも迫害の手が及ぶんだよっていうことをあらかじめこの箇所で伝えています。弟子たちにはそれはピンとこなかったんですけども、自分たちにも迫害が及ぶんだってこうイエスによって言われているわけですね。でこれは、まあ、福音書記者であるヨハネがある手法を用いて、つまりイエスのこの発言を、イエスとその弟子たちの時代ではなくて、自分たちの福音書を読んでいる、書いている、読んでいるこの時代にを引き寄せて、ヨハネの時間に響くようにわざわざこう編集をしているわけですね。なぜならヨハネ福音書が書かれるその動機の一つが、こうヨハネの教会が日々ユダヤ教から圧迫や迫害を受けていた。ヨハネ教団自体がそれを受けていた。で、そういう圧迫や迫害の中で、どうやってイエスこそキリストであるということを信じられるか、その信じている群れを守り続けられるか、そしてできればそれを成長させようかっていう、そういう大変緊迫した課題を抱えていた。だからその課題の中でイエスの生涯をもう一度捉え直そうとしていた。その結果生まれたのがヨハネ福音書という書物ですよね。だから厳しい中に立っていたヨハネの教団は、イエスが弟子たちに対して、あなた方は世で恨まれてるんだ。なぜならそれは私があなた方を選んだからだと言わせた。私があなた方を世から選び出したとイエスははっきり言うわけですね。 で、その弟子たちの励まし、弟子たちに対するイエスの励ましの言葉はそのまんまリアルタイムに今自分たちが置かれているこの状況に対してイエスが私に向かって語ってくださっているんだと感じたし、そのように信じたわけです。だから今現実に日々苦闘しているその状況がイエスによってもうあらかじめ示されていて、それはなぜなら私たちがイエス様から選び出されたのだから、それを宿命として受け入れて、その中で我々は生きていくんだっていうことを再確認させていった。そういう働きをこの15章の言葉に持たせているわけです。で、そのイエスは、世があなたを憎む前に、あなた方を憎む前に私を憎んでいたんだ。世は私を憎んでいるんだよっていうことを弟子たちに語るわけですね。で、その言葉通り、人々に憎まれて十字架に貼り付けにされる。それは当時最も悲惨な殺され方であって、人々はもう避けたい最悪の殺され方だった。でもイエスはそうやって十字架につくわけですね。その時奇跡は起きなかった。神が万全の軍勢を天から使わして、今まさに十字架でこう貼り付けられようとしているイエスを救い出したりするなんてことは起きなかったんですね。それどころか、まあ、ヨハネ福音書のイエスは十字架の上で、そばにね、自分の母、生みの母がいるのを見て、その母の行方について、弟子、愛する弟子に、こう、それを委ねるわけですね。これがあなたの母だと。母に対してもこれがあなたの息子だと。私の代わりに母の面倒を見てくれということを十字架でイエスは言うわけでしょ。それから、乾くと言われた。これが19章28節ですね。30節になると、成し遂げられたと言って、亡くなった、死んでいった。そういうふうに書かれてますよ。十字架上のイエスの言葉っていうと、僕らはマタイとかマルコに書かれているような、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになるのですかっていう、ああいうようなイエスの叫びみたいなものはヨハネには一切ない。まあ、それそうなんですね。ずっと語ってきたように。このことはもうすでにイエスの中で解決済みだから、それを受け入れていく。そしてむしろ自分が死んだ後の母のこととか、弟子たちのこととかをこう十字架の上で気にかけながら乾くと言って成し遂げられた。すべても完成したと言って死んでいくっていう。そういう姿がここに描かれていく。おそらく、ものすごい喧騒の中だと思うんですね。十字架で処刑が行われる。しかも、イエスの他にさらに二人、貼り付けになるっていう、そういうことが行われてるわけですよね。だから、すっごい騒ぎだったと思いますよ。ゴルゴタの十字架の周りっていうのはね、ものすごい騒ぎだったんでしょう。だけど、その世間の騒がしさみたいなものとは全く関係のない時間がヨハネ福音書の印象として流れていく。全く静寂の中でそのイエスの死っていうのがこう進んでいくようにヨハネは書いてるわけですね。神の時間っていうのはその静寂の中で進んでいくっていうことをヨハネは書いている。そういうふうに受け取れるんですよ。で、そのすべて、そのイエスの成し遂げられた技のすべてを通して、ヨハネの教会は、どれほどの迫害や拷問を受けたとしても、そのすべてはすでにイエスが受けられたことなんだ。そして自分たちが今迫害を受けているのは、そのイエスによって選ばれたのだから。イエスが私たちを選んだのだから、選ばれた者の務めなんだと。 だからそのイエスの物語をここで途絶えさせてはならないと確信していったわけですよね。復活のイエスに関する証言が絶えることなかった。いや、むしろ迫害を通してますます広まっていった。これは世界史的にもそうですよね。で、ついにローマは自分たちの国を支える屋台骨として、さっきまで迫害していたキリスト教をむしろ利用して、キリスト教のその爆発的な広がり方の力を利用して帝国を生きながらさせようとするっていう、そういう手に出ていくわけですが、これはヨハネが自分たちの教会の一人一人に向けて福音書によって書いた。あなた方を選んだのは私だ。私がまず世に憎まれているのだっていう、そのことを忠実に受け止めていった、その一つの証なのだろうと思いますね。翻って、現在の別の意味で緊張を要求される社会に生きている私たちは一体どうだろうか。この国の歴史をたどってみれば、敗戦という厳しい試練の後のわずかな期間を除いて、この国でキリスト教がどんどん受け入れられていったという時代はほぼひとときもなかったのではないか。150年以上のプロテスタントの伝道の歴史がありますが、プロテスタントの歴史で見ればそういうことだったんじゃないかと。もちろんその間もそういう状況であっても伝道の技っていうのはたゆみなく続けられてきていますよね。それでも神がこの国で、例えばこの時、今こんなに厳しい状況なんだ、緊張強いられているんだっていう中にあっても、神がこの国でリバイバルを起こすなんていうことは、まあ、多分ないだろうと言ってしまっていいのかどうかわからないけどね。少なくても150年を振り返った時に一度もなかったことは事実です。それはなぜなんだろう。もちろんもっとだから頑張って伝道しようぜっていう掛け声が出るのは当然だと思います。もっともっとキリスト教を認知してもらおうと、受け入れてもらおうと、頑張って伝道しようっていう掛け声が出るのは、それは当然だと思います。もちろん、でももしかしたらなぜですかっていう現実こそが神様の計画なんじゃないかと私は思うんですよ。神の沈黙と静寂の中でごく少数でしかない私たちだからこそ委ねられたに違いないことがきっとある。つまりこの国でキリスト者であるということは当然ですけどマイノリティになることですから、マイノリティがマジョリティになっちゃいけないわけですよ。マイノリティであれと神によって定められたのであるとしたら、それはマイノリティにとどまる必要がある。神は静寂の中で救いのご計画を進められる、その計画の中に我々がマイノリティであるということも含まれている。そしてだからこそ我々に委ねられていることがある。つまりもっと人数が増えたら我々はもっといい働きができるんじゃなくて、マイノリティだからこそ委ねられている働きがある。そのために150年を超える我々の伝道の努力、まあそれが足りないって言われればその通りなんだろうけど、でもその伝道の努力の結果、今与えられていることっていうのはそういうことなんだと。少数であるという現実にこそ意味があるとしか私には思えない。むしろその神の静寂に身を委ねつつ、私があなた方を世から選び出したというそのイエスの言葉に今日も励まされつつ生きていきたいと、 そういうふうに願うのです。お祈りをいたします。すべてのものを愛しお導きくださる神様、あなたの時間は静寂の中で流れています。人の世にどのような事態が起こっても、あなたの時間はそれに関わりないかのように、同じように流れています。その流れを見出すことができるよう、私たちに信仰の目を与えてください。主が仰せになったように、今、この時代に、この私が世から選び出されて使命が与えられていることを知ることができますように。復活の主イエス・キリストの御名によって、誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。